タイガです。
南沢です。世界史心理学談笑中、通称 SSD ラジオ、今週も始めていきますと、この番組では、タイガと南沢が世界史と心理学をそれぞれ勉強してきて、この場で発表するといった番組になっております。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、マヤ文明話していきましょう。
あ、いいね。
いいよ、ね、マヤ文明、うん、マヤ文明知ってますか？
うん、ちょっとだけ知ってるよね。
知ってる、うんうん、じゃあ俺より詳しいかもね。
ええー、ちょっとだけよ。あの滅亡の云々とか、
ね、あ、そう ね、 ね、うん、はいはい。でマヤ文明ってどこら辺でできた文明なのかっていう話なんだけど、
うん、メキシコ、
そう、メキシコ、うん、アメリカ大陸の真ん中ってなんですよ、うん、だから現在のメキシコ、まさにね、うん、メキシコ、あとグアテマラとかホンジュラスとか、うんうん、
あ、その辺も含めてな
の。そう、そこら辺も含めてマヤ文明、まあ、中米ですね、はい、
うん、
に起こってますと。で、まあ、諸説ありですが、まあ、どれぐらいの時に、あったのかと、マヤ文明ね、うん、紀元前の、まあ、3000どれぐらい、114年とか、
うんうんうん、
とかで、まあ、都市とかで、まあ、紀元前2000年とかそんなもんなんですよね、
うん、
の文明になっていて、まあ、ちなみにね、世界四大文明ってあるじゃないですか、
うん、
メソポタミア、黄河、
うん、
あって、エジプト、インダス、
うん、
ありますわなと。でここら辺っていうのは紀元前、まあ、5000年ぐらい、まあこれもブレありますけど、
うんうん、
各文明で、まあ、5000年から1000年とか、
うん、
そんなものです。だから、まあ、そこと同じカテゴリーなんですよね、
うんうん、
マヤ文明の起こりっていうのは、はい。で、まあ、その中で都市化であったりだとか、まあ、農業とか文字とか、まあ、法律とか、まあ、高度に文明が発達しましたよっていうのが、まあ、この世界四大文明、
うんうんうん、
ボーンと来ましたと。いったところで、このマヤ文明、まあ、この四大文明っつうのが、
うん、
そもそも六大文明だったんじゃないのっていう説もあるわけですよ。
ほう、もう一個、
あ、もう一個ね、まあ、まず、あの、このマヤ文明がメソアメリカ文明って言われてて、
はい、うんうん
うん、でこれがマヤ文明っつうのと、まあ、オルメカ文明っつうのが、まあ、あそこら辺の中米で起こったのが、
うん、
メソアメリカ文明と。いうところが一つ、
うん、
でもう一つどこですかというのがアンデス文明っていうところですね、
うんうんうん、
このアンデス文明っていうのは南米ですよね、
うん、
あのチリとか、
うん、
あそこら辺
アンデス山脈とか、
そうそう、あそこら辺のところ、うん、なので、これを含めて、まあ、六大文明なんじゃないかっていうのもあるね、うんうん、
なるほどね、
はい、でこのオルメカ文明っていうのも、まあ、マヤ文明とまあほぼ一緒という感じですね、うんうん、まあ一も一緒だしと、
うん、
っていうところですと。でこのマヤ文明の顛末ですね、先に話しておきましょう、
はい
はい、マヤ文明っていうのは、まあ、いくつもね都市がこう建てられて、
うん、
すごい活発に、運営されてたんですけれども、
はい、
まあ、いくつかね何回か衰退とか滅亡みたいなのをこう乗り越えているわけなんですよ、
うんうん、
まあ、それが本当の細かいところって分かってないんだけど、
はいはい、
都市同士の争いで滅びたりだと、滅びてまた復興したりだとかもあるし、
うんうん、
まあ、600年とか800年あたりのところだと、もう今でも議論が残ってる原因不明の滅亡を一回滅亡していて、
はいはいはい、
また生き残ってまた復興してみたいな、
はいはいはい、
で最終的には1492年に、
うん、
まあ、コロンブスがアメリカ大陸を発見します、
うんうん、
おー、ありますねと。そこから侵略というのが始まるというのがあって、
うん
うん、最終的に1697年に最後の王国、
うん、
マヤ文明の王国っていうのがスペインによって併合されましたよ、
はいはい、
でこれでマヤ文明っていうのは、歴史を閉じるわけですね、
うん、
で今マヤ文明の人たちってどうなってんのって話なんだけど、
うん、
一応まだ残ってはいます。マヤ文明の国家っていうのはない、
うん、なるほど、
けどマヤ人のルーツの人っていうのは残っていて、今でも800万人ぐらいいるというふうには言われていて、まあ、主にねグアテマラのあたりに今暮らしてると、
うんうん、
で、まあ、文化を守って生きているよといったところになっていますと、
うん、
まあ、これが概略ですね、うん、たださっき言ったように、ね、謎が多いんですよねまだね、
うんうん、
だから考古学者にとってはもうご褒美ですね、ご褒美というかね、
はいはいはい、
うん、
うってつけの研究対象として、
ここ10年とかでもマヤ文明の中の最大の遺跡が発掘されるぐらい、
はいはいはい、
まだまだ残ってるといったところの分野になっているといったところですね、
うん、
じゃあなんでこんなにマヤ文明というのが注目されてますかと、
うん、
っていうのは、 人にですね、非常に高度な、まあ、文明がこの時にもすでにあったよというのが言われていて、一番重なんかこうフォーカスされる部分でいうと天文学分野なんですよね。
うんうん、
まあ、さっきの南さんが言ってたこう世界滅亡みたいな話もここにつながってくるというところなんですよ。
うんうん、
はい。で、まずね、それを謎、この天文学すごいよって話す前に、
うん、
このマヤ文明の一番こう有名なピラミッド、
うん
うん、エルカスティーヨっていうのがあるんですよね。うんうん、みんなこうピラミッドって思って、まあ、エジプトがありますよね、うん、一番有名の。あれっていうのはこう、上とんがってるじゃないですか。
うん、まあ、三角形のね。
そうそうそう。うん、になってて、まあ、王族の、王のお墓なわけですよね、うん、あのピラミッドっていうのは。このエルカスティーヨっていうのはちょっと違って、
うんうん、
三角形でもう頂点あるじゃないですか、
うん、
とんがってるところ、あそこを切り取ります、
うん、
切り取って上に神殿建てる、
うんうん、
神殿があるっていうのがエルカスティーヨなんですね、
うん、
で、まあ、お墓じゃなくて神殿といった感じですね、
うん
うん、祭事とかが行われるといった感じになってます、
は
い、でこのエルカスティーヨって、まあ、4方向にこうあるわけですね、
うん、
面が4方向にありますと。で、それぞれに階段があるわけです。上の神殿に向かう階段ありますと、
うん、
でそれぞれが91段あるんですよ。
はい、
91段が4方向にあります、
うんうん、
かけると合計364段。
はいはいはい、あ、そういうことね。
うん、一番上足してください。一番上の神殿一つ足してください。365。
うんうん、
あ、1年ですねとっていうのがあるわけなんですよね。で、まあ、我々がその使っている暦っていうのは365日、
うん、
でこれの成立っていうのが、うん、まあ、ローマ法王によって成立されてるんですが、
うん、
グレゴリオ暦といって、うん、ローマ法王のグレゴリウス13世が1582年に制定してるわけです、
うん、
でこの、エルカスティーヨの時代っていうのが、まあ、大体800年とかもう1000年とかそれぐらいなんです
ね、うん、
っていうことは500年以上も前にもうこの365日っていうのを計算していたんですよねっていうね、
うんうんうん、
ことにもなってて、実際にこの、計算ですね、算出っていうのもマヤにはその365日、
うん、
この太陽周期っていうのを計算していて、
はいはい、
現代の1年の太陽周期っていうのがもうみんな研究しました。
うん、
365.2422日なんですよ、
うんうんうん、
一種ね、まあ、だからウルード氏とかって調整してるみたいなね、
うん、2.44、
そうそうそう、ね、っていうのがあるんですけど、マヤ人算出っていうのが 365.2420日。
はいはいはい、誤差
めっちゃ誤差数秒、
うん、
だからもう今とほぼ変わらないぐらいの数字っていうのをこの時にすでに導き出していたっていうね、うん、いうことが分かっていますと、
うん、
いった感じなんですよね。あー、すごいねと、すでに分かっていると、
うん、
でこの周期っていうのが365日の太陽暦、ハーブ暦っていうんですよ。
はいはい、
でここで面白いのはマヤ文明っていうのはこの365日の、ハーブ暦以外にも暦っていうのを持っていると、
うん、
複数の暦を持ってるんですよね、
うんうん、
で、それの一つっていうのが260日の、宗教暦、
はい、
まあ、神聖暦とも言いますけれども、ツルキン暦とツオルキンですね、
はいはいはい、
ツルキン暦、
はい、
っていうのを併用しています。でもう一つあるんですけど、それは長期暦っていうのがあります、
はい、
うん、で、この260日っていうのはあれなんです。あ、まあ、その前にこのハーブ暦っていうのは使われ方としては、
うん、
農作物とかの栽培であるとか天文観測に使ってるんですよね、
うんうん、
っていうことは、まあ、かなりその実生活に、
うん、
まあ、ちゃんと季節とかを見ようねとか、うんうん、農作物にとって適切な季節とかを計算するために使っていたというのがこのハーブ暦ですね、
うん、
でこのツォルキン暦っていうのは何に使われてたかっていうと、主に祭日を決定したりだとかね、まあ祭りの日にちを決めるであるとか、まあ、1年間の予言をするとか、
はいはい、
っ ていう占い的な意味合いでさまざまな用途で使われてたっていうのが鶴金歴というところなんですよね、
うん、
はい。でこの260日っていうのはあの計算方法がありまして、まあ、13×20 ですね。
ほう
で260日というふうになってるんですよ、
うん、
でこの13と20っていうのは非常にこのマヤ文明にとって大切な数字になってるんですよ。神聖な数字という言われていますと、
はい、
でこの13っていうのが女性性の数字って言われてまして、
うん、
まあ、女性の生理期間の約半分であるとか、あとは人間の主な関節の数であるとか、
はいはい、
あとまあ当然神話にもつながっているといったところで女性性の数字で、20っていうのが男性の数字と言われていて、まあ、手足の指の数っていうのは20ですよねっていうのと、マヤ文明が使っていた数字っていうのがまあ20進法で採用してるっていうのがあって、これが男性の数字、まあ、当然神話にもつながっているといった話になっていて、この2つの数の積算、かけると260日ですねと。でこの260日っていうのがや、大体女性の妊娠期間になっていると、
うんうん、
ったところにあるので、総合するとこの260日っていうのは人間そのものを表していると言われている、
うんうんうん、
っていうところで、この13一つ一つに意味合いが持っていて、この 20日っていうのもそれぞれ、掛け合わせることで意味合いを持っている、
うんうん、
っていうので、この260日であのかなり占いみたいなところに使われていたといったことになっています。はい、で、この365日、さっきのねハーブ暦の365日っていうのと、
うん、
ソロ金暦の260日の最終、
うん、
最小公倍数っていうのが18,980なわけなんですね。
18,980、はい、
を365でやると52なんですけど、
はいはいはいはい、
この52っていうのがさっきのこのエルカスティーヨの階段の横にくぼみがあるんですよ、
うん、
それを計算すると52個あるっていう、
うんうんうん、
でここにもあのそういうエッセンスが加えられていると、
はい、
で、これを計算52っていうのが、まあ、結局はこのハーブ暦っていうのと太陽暦とこのツォルキン暦、
うんうん、
宗教暦っていうのが52年の周期でガチッと合わさるんですよね、
うんうんうん、52
年でねっていう計算になっていて、この52年で合致した瞬間に、その日っていうのを災いの日というふうに言われていて、
ほ
う
ほ
う、マヤ人の中で。で、宗教行事でもうピラミッドとかを作り変えたりだとか、
うんうん、
祭りをやったりだとかっていう、ことをやっていたといった感じなんで、そのちょうど52年で新しい、世界に変わるみたいなね、
うんうん、
感じだった。まあ平成から令和みたいなもんですよね、
うんうんうんうん、
変わろうぜみたいな感じに使われていたといった感じです。でちなみにこのさっきのハーブ暦は、うん、あの18ヶ月かける20日なんです。
ああ、12×30とかじゃなくて、
そう、
うん、
5日もあるんですよ、
うんうん、
それが余暇期間みたいなね、
はいはいはい、
5日間は祭りみたいな、
うんうん、
次の年への準備みたいな、
うん、まあ年末
とかっていう感じだったらしいですね、
うんうん。
で、ここでハーブ暦とソルキン暦というのがあって、
うん、
最後ですね、長期暦っていうのがあるんですよ。
うん、まだあるのね、はい。
そう、この3つがまあ一番重要、まあ、他にもあるんですけど、
はいはい、
これが重要で、これが世界滅亡で使われたものになっていますと。
うん
うんうん、で、まあ、この世界滅亡で噂されてたのが2012年の12月21日。で世界人類滅亡と騒がれていたというのがありますと、
はいはい、
で、この長期歴っていうのはその名のごとくですね、長いに期限の期、
ああ漢字なのね、
はいはいはいはい、で長期歴なんですけど、その周期っていうのが5125年なんですよ、
うん、
ほう、5125年でガラッと変わるみたいなね、
はいはい、なんそれって感じだけど、
そう、まあ、これの計算方法があんまりよくない。394、さっきのね、
うん、
395、神殿抜いた394、かける女性数の13っていうのが525年、
うん
うん、でこれをガラッと変わったら一つの世界が終わると考えられていた、
うんうん、
だからこの5125年経った 時っていうのが2012年の12月21日だったと、
はいはいはい、
いうことで世界が騒がれていたというところなんですよね。
はいはい、
うん、で結局終わらなかったと、
うんうん、
いうところなんですけど、まあ、この長期益っていうのはすごいなんか重要な、時にこう記帳する、まあ、だから 実生活ではそんなに使われてないけど、まあ、大事だったというふうには言われている、うん、いたところで、マヤ文明っていうのはなんか非常にねこう複数の暦を使ったりだとか、
うん、
数字にすごい こだわりを持ってる、
うんうん、
例えば遺跡とかさのこう長さをこう見ても、
うん、
260のなんか倍数になってたりだとか、
はいはい、
全てがそういう意味のある数字で作られていたりだとか、うんうん、っていう感じになっているから、非常に高度な文明で科学っていうのを持っていた文明だったというふうに言われています、
うんうん、
というところで今回単発で終わろうかと思ったんですけど、まだまだありますね。
まだまだあるでしょ、ね、
ここまでしか言えなかったとこの時間についてはね、
うんうん、
だからマヤ文明、まあ、次か、まあ、次ぐらいまではマヤ文明やっていこうかなというふうに思っておりますので、うん、交互期待といったことになります、
はい、なるほどね。
だからね、この世界滅亡のこの5125年っていうのが、
うんうん、
始まりも分かってるんですよ。
あ、始まり分かってる。
始まりが、さっき言った3114年の、まあ、8月何がしなんですよ、
は
あ
は
あ、っていうのがもう各所の石碑に書かれてるんですよ、
うんうん、
で始まりはここだというのは分かってるんだけど、なんかもう謎の 単語があったりとかする、ね、なんか1バクトゥンっていうのがあって、
1バクトゥン、
それが13バクトゥンになったら、
うん、
変わると、
はいはいはい、
いうふうに言われてるんだけど、その 1バクトゥンがの単位なんやねん。
まあまあ。
というのがあるから、計算方法として、果たしてこの2012年の12月21日が正しいのかっていう議論もそもそもあると。
はいはいはい、
だから、諸説によると2020年というふうにも言われてたりだとか、
はいはい、
そもそも世界滅亡じゃなくて、
うん、
ただの転換期っていう風に前文明は示してただけなんじゃないのっていう話もあるし、
うんう
んうん、だからこう都市伝説とかこの陰謀論みたいな話とかがいろいろこう取り出されているっていうのが、
まあ分かんないからこそいろんな説が出てきて
そうそうそう、いまだにまだ解読だから、それがそもそも資料が少ないっていうのもあるわけですよ。
はいはい、
まあ、ほぼもう考古学的な遺跡でしかなくて、
うんうん、
書類が残ってたらそもそもいいじゃんってなるけど、4つしかないんですよ。
あ、
全てスペインによってやられてて、
何やってんのあいつら、
あいつらはもうね全然やられて
て何やってんのあいつら、うん、
そうだから残ってたらもっと分かってたかもねっていうのが、ね、
はいはいはい、
あるわけなんですよ、
うんうん、
なんか2012年全然俺知らなかったけどね。
ああ、なんか聞いたことある
ね。まあノストラダムスは1999年にあって、
うんうん、
まあ、なんとなく知ってるけど、うん、まあこのマヤのやつもなんとなくワードだけ聞いたことあるかなみたいなね、
うんうん、
結構アメリカとかでは騒がれたらしいですね。
あ、そうなんだ。
うん、さすがアメリカ大陸
確かにね、地元に根付いてるから、
うん、
俺2012年ぐらい、わかんない、俺も2012ってはっきりは分かってなかったけど、うん、その頃ぐらいにさテレビでよくやってたからその辺なんだろうなみたいな、
うんうんうん、
記憶でしかなかったけど、2010年から15年ぐらいの間どっかみたいな。
そうね、世界2012年のニュース、
うん、
出来事、
うん、
何が起こったか知ってますか？
ワールドカップ
終わりそうな話題よ。世界の1位のニュース、
はい、
中国トップに習近平、
はいはいはいはい、
終わりそうにないね、
お
うん、
発展しそう、
そう
そっから
なんか転換期だったからなみたいな、
まあ、転換ではあったかも世界的にもまあまあ転換だったかもね。そうしたら
2位は、
うん、
北朝鮮の弾道ミサイル2回、
ああ、はあはあ、
終わってたかもねって確かにみたいな、
まあまあまあまあ、
日本は日本の1位ね、日本の1位のニュース、選挙で衆議院の選挙があって自公圧勝平和だね
いつも通りや
平和です、
いつも通りや、
日本は平和でした
、うん、あ、いつも通りって言ってもそっか、その前とかは民主なのか、
そうそう
そうか、そうか、
まあまあ日本にとって転換期だったかもね
みたいな、
わかりませんけれども、消費税もここの時決まってます。
8% だったんだっけ、
段階的な、上げ、
うん、
8% が決まって2014年に 8% になるっていうのを決めて、 うん、次その10%、
うんうん、
っていうのがもうこの時決まってる。
はいはいはい、
うん、確かに変わったかもね、生活がね。
ガラリとじゃないよ、
ね、生活が滅亡になってるかもしれない。
ガラリとじゃないけどね。
いやいや、まあまあそんなのね、あの各年度で、
うん、
そうだったよねって言えそうな気もする、ね、
まあどこでもいける、
うん、
なんならあのジョブズが iPhone を発表した時の方がやばいと思う。世界の転換期、
ね、転換期ね、
うんうん、
だってもう世界の3位がオバマ再選ぐらいですから、ね、
はいはい、大したことないですよ。
12年なんて相当平和だった時代なんだよ
ね、うん、その近辺で見てもそのなんだろう、いや311とかその前にあったりするじゃん、
うん、
とかその iPhone とかもうちょい前じゃん、
うん、
って考えると2012年極めて平和だったんじゃないか。
そう、極めてね、だから天才もないし、うん、そうよっぽどね、僕らのその地震の時の方が
転換期、
転換期っぽいよね。
ぽい、
もう滅亡しててもおかしくないみたいな、
うんうん、ジョブスのあの伝説のねスピーチの方が転換期っぽい。
何だったのか、うん、騒いでるうちは平和なんですよね。
あ、そうだね、
うん、
そうだね。
あとね、まあマヤ文明はまあ、今後もっとすごいことはいろいろあれど、
うん、
あの四大文明ってあるじゃない、
うん、
あれってなんで四大文明って言われてるかって、一つは大きい川のとこに
あるわけ
じゃない、まあ、そうだよ
ね、うんうん、
まあ、だからもう水に困らなくて、まあ、農業は発達してみたいな、完全にそうじゃんって、
うんうん、
前文明ないんですよね近くに。
まあそうだよね、メキシコ付近だと、うん、そもそも海近い
そうそうそう
だろうしね、
だからそれでもすごいっていう話でもあって、うん、なんかね貯水技術とかももう、
はいはい、
めちゃめちゃすごかったみたいなね、なんか、浄水技術、
うん、
まあ雨水でやる、あのもう雨水でやるしかないの。
ああそうなんだ、
うん、
海近いから海から水なんとかできんじゃないのと思ったけど、
それできたらすごくない。塩とかつけてるから、それできたらすごい、
マヤぐらいやってやってっかな。マヤ文明ぐらいやったらそこら辺発達してんのかなみたいな。
あでもそれ並みのさ、
うん、
ものがさ、こう、まあ、まず単純なところで言うとさ、こうすごい、雨水を溜める貯水池みたいなのを作るわけ、
はいはい、
こう
ダムみたいな、ね、
そうそうダムみたいな作って、まあ、地面に触れると、まあ、汚れちゃうから、うん、上の方は飲料水みたいなの使って、下の方とかっていうのがその農業用水とかで使うみたいな、
はいはい、
うん、ものがあって、まあ、それ自体も、まあ、リユースじゃないっていう話もこの時からね、
はいはいはい、
全部使おうみたいなやつもあって、
うん、
そうそう、で綺麗汚いみたいなところももう判別ついててみたいなのもあるし、うん、今こう研究が進んでゼオライトっていうね、
はい、
ものが発見されたというのがあって、
うん、鉱物みたいなこと、
そう、それがあの水を綺麗にする物質なんだよ、
はいはいはい、
ただここの地層からゼオライトが出ることなんてありえないと、
うん、
いうのがあるから、あえてそれを入れてたというのがあったから、
はいはいはいはい、
そのゼオライトって今でも使われるぐらいの浄水技術なわけ、
はいはいはい、
それがこの時に使われてたかっていうね、
うんうんうん、
素晴らしいあの浄水技術をもうマヤ文明っていうのは持ってたというふうに言われてるらしいですね、
うんうんうんうん、
同時に水銀も発見されたと、
はいはいはい、始皇帝が、
うん、
摂取していていたとされるあの水
銀、飲んじゃいけないじゃないですか。
飲んじゃいけない。ダメだよ。
そう。っていうのも発見されてるから、最初の言ってたこう800年とかの一家の滅亡っていうのは水銀だったんじゃないのっていうのも言われてるわけです。うん、この時っていうのが謎にみんなの都市がなんか放棄されちゃったっていう
人
らしくて、なんか不自然にみんないなくなったみたいな。
はいはいはいはい。
話らしくて、なんでみたいな、
うん、ハーメルの笛吹き男的なね、
うん、
集団失踪みたいな、
そうそうそう、だからなんかこう大規模干ばつがあったんじゃないか、でこの今水銀なんじゃないかとか、
うんうんうん、
まあ単純に都市間の争いだったんじゃないかって言われてるわけで、
はいはい、
今でもそこは分かっていない、
うんうん、
だからこそ謎がまだ深まってるっていうね、うんうん、ところでもあると
思う、はいはい、
って感じですよね。マヤ文明はね今すげえ綺麗じゃん、
うん、
綺麗なこと言ってなんか頭いいねみたいな、
ああそういうことね、はいはい、綺麗だ、
うん、すげえ高度じゃん、
うん、
次話そうと思ってるのも血塗られてるんで、
まあでもそうでしょう、
そう、
それこそだって長い歴史だからね、争いがないこともないだろうし絶対に、
うん、だからなんかこのマヤ文明の面白いところっていうのはこの高度な知識と高度な技術を合わせ持ってるが、
うん、
あの で精神性もすごいいいというのがあるけど、うん、真逆の世界観っても持っていると、
うんうんうん、
なんでそうなっちゃうのっていうのもあるんだよね、
はいはいはい、
例えば生贄とかね、
ああなるほどね、はい、
うん、そこら辺もあるんで、
うんうん、
も
う
マヤブルーっていう言葉があるんですよ、
マヤブルー、
そう、もう生贄に捧げられる時にもう真っ青にね、
うん、
あの染料なんだけど、
うんうん、う
体を真っ青にして、
アバター、
あもうマジマジで、もうアバター色、あれ、
ああなるほど、はい、う
ん、本当にアバター色、なんか不自然な青、
はいはいはいはい、はい、
丸も体中に塗って生贄に捧げられるって、ね、儀式もあったりと
か、はいはいはい、
まあ、そもそも生贄、一見なんで生贄にしたのってのあるけど、
うんうん、
もうめちゃくちゃ青にしてるのも不気味だし、
うんうんうん、
ね、変なことばっかなの、歯に穴開けて、全部 歯に穴開けて、なんかすごい宝石とか詰めてたりとか
ね、へえはいはいはい、
なんか変な遺跡じゃないけど、こう置物みたいなのが結構発掘されるのね、
うんうんうん、
お尻から麻薬入れてるみたいなね、
はいはいはい、
はあみたいな、そんな置物作るみたいな、
はいはい
はい、だからね、やっぱり面白いんだろうなと思ってね、遺跡関係はね、うん
うんうん、新しい発見とかもあるだろうし、
あそうそうそうそう、
まあ、なんだろう、学者じゃない身からするとさ、
うん、
まあ、考えての楽しいみたいなね、
うん、
ところである、分かんないからこそ、
うんうん、
学者とかはね、真実究明とかを、ね、
うん、
急ぐんだろうけど、なんか個人的には究明されない方が面白いなと思っちゃうもん
ね、あーなるほどね、
なんか何でも想像膨らむ方が楽しいなって、
うんうんうん、でも分かんないよ、開けた方が面白いこともあるじゃん、
まあそうね
それはそう、もっとすごいかもしれないんだよっていうね、
うん、思ってるしぼかったら嫌じゃん、でも
そうあ蓋開けてみたらそんなもんあったのみたいな、
そうそうそう、
違ったんやみたいな、
違ったんだねみたいなあ、なんか365って、あ別に適当だったんだね
ね、これもね本当なのかって蓋開けてみたら違うかもしれないけど、うん、まあ今の時点でここまで証拠が揃うことはまあまあないでしょうというところなわけですよね、うん、素晴らしい、スペインがよくない、
まあスペインはやってるね、
やってるわ、燃やすんだもん
スペインに限らずね、当時のヨーロッパは結構ね、
うん、
いろんなところの文明潰しては回ってるから、
そうね、なんかこう人類が起こした罪ってあるじゃない、戦争であるとかさ、
はいはい、
だいぶ資料燃やすも相当な滞在だよね、
うん、そうね、
なんかこうあんまりフォーカスされてないけど、
うん、
今までいくらでもあったじゃない、
うんうん、
なんか宗教関係とか特にだけど、
うんうん、
燃やされてもう解明されてないみたいなさ、
うんうん、
今の人類からしたらさ割とギルティーだよね、
そうだね、
うん、まあ、うん、まあ、今に立ったら別に役に立たないかもしれないけど、
まあロマン的なのもあるしね、
うん、なんかこう時代時代でそれによって後退したこともあるだろうし、
うんうん、
ね、なんかもっと早く分かってたんじゃないのっていう、
うんうん
うん、
まあ最近大河から聞いた話よりも、まあ、モンゴルとかもね、
うん、
資料残さない式だったとかもねあるしね、
そうそう
そ
う、
その辺残しといてよって思っちゃうけど、ね、
それはモンゴル人に言ってたよ、お前らが残せよ、
そう、お前らが残せよ
あれは文明が発達してなかったケースだから
残せや
残ってたのに消したよ、ね、上から消したみたいなやつがね、うん、よくないよね、
そういった意味では日本の日本史っていうのは結構残ってるよりだからね、
そうだね、
あんまり消さないよね歴史もの、
うん、そうね、まあね、寺とか燃やした時とかね、
うん、
あったかもしれないけど、重要なのは残ってたりだとかね、
うん、まああれかもね、それこそ侵攻を受けてないっていうのはでかいかもしれないけど、
うん、
他国からの、
うん、あれもう100人しなかったかもしれない
な、ねあった方が風情あっていいもんね
に日本人の特性かもしれんけどね、ああいう、
はいはいはい、残すっていう、
なんかもったいないみたいな、わかんないけどあるよね絶対そこら辺は、うん、おじいちゃんちとか見てみみたいな、
うん、
無駄なチラシいっぱい残ってるやんみたいな古いお札残ってるやんみたいな、
はいはいはいはい、
ああいうのやっぱもったいない病だよね、
うんうん、
昔のものに価値があるっていうなんか、
うんうん、
ものはなんか持ってたんだろうねやっぱ日本人は、
うん、よく言うもんね、新しいものに価値があるか、うん、古いものに価値があるかみたいな、
うん、謎に感じやすいね、
うん、
体質ですよね、いやー面白いっすよマヤ文明は、
マヤ文明はもうね、なんだろう、 よくあれで聞くもん、あの都市伝説系の番組とかで、
うんうん、やっぱ出てくるね、世界滅亡隊のムーとか出てくるわけ、うんうん、雑誌の、
うんうん、
あと俺が見たので言うと、なんだっけ、ナショジオ、
はいはいはい、
ああいうのでも出てきますね、
出てくるね、
うん、だからもう楽しいんだろうね。でもさ、こんだけいてさ、まだ新しい遺跡出てくるってどないやねんって思うけどね。
うん、どういうことなんだろうね。まだ2階の地なの。
もうちょい探せよって。
そうそうそう。そんな閉ざされた国だっけ、メキシコみたいな。
100万人ぐらい一回動員してさ、探さないみたいな
ね。
もっと早く進むぜって思う
よ。まあまあ、あの辺は治安もあるからね。
まあね。
入りにくいとかあるのかもしれないけど。
そもそもね、嫌だもんね、行けって言われてもね。
嫌だ嫌だ。
うん。大変だよね。
やだよ。ワン死ぬでしょ。
いや、まあちょっと、もうちょっとまた10年後は違う話になってるかもしれないし、
うね
うんうん、ここ数年でもいろいろ変わってるんじゃないですか。
うんうん、
ところなんで、マヤ文明ちょっとまた解き明かしていきたいなと。あれですね、この古代文明シリーズというところをね、うん、やっていこうと思います。アンデス文明とかね。
はいはいはい。アンデスメロンね。
はい。
関係ないんだけどね。
関係ない。うんまあまあでもあそこら辺はね、また今でもやっぱそこら辺って面白いところだから、まあ、全ての、ね、野菜とかの 原子があるみたいな、
はいはい、
話はね、あそこら辺面白いところなんで話していこうかなと思ってます。
はい、
それで締めていきましょう。世界心理学談笑中はお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは ssdradio199@gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたい。手賀と
宮見沢でした。